おはようございます。
主
の年2026年1月18日主日礼拝を始めてまいります。差し支えなければご起立ください。一緒に賛美してまいりましょう。新聖歌177番、我に来よとイエス君は。ください。それでは司会者が代表してお祈りをいたします。お祈りの姿勢をとってください。聖書一箇所を読みいたします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。愛する天の父様、 過ぎし1週間、私たち一人一人をお守りくださり感謝をいたします。また病の中にある兄弟姉妹も思います。世の中の不条理、また戦争の声も聞こえております。どうぞその中にあって、主が豊かに一人一人をお守りください。またその国の中にあってもイエスを信じる一人一人のうちに神様の御手を与えてください。私たちはこうして主の前に出て賛美し、御言葉をいただき、また岡本先生を通して御言葉を聞こうとしております。聖霊様が私たちのうちに下り、どうぞその奥深いところを示してください。そしてこの1週間も御言葉によって、また賛美によって歩むことができますように、どうぞ一人一人を強めてくださいますようにお願いいたします。感謝をし、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではプロジェクターで主の祈り、イエス様がこのようにお祈りしなさいと見本を示された主の祈りをご一緒にしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目を許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。それでは続きまして、子供賛美、神の子、受付で賛美の用紙ももらっておりますと思います、プロジェクターにも出ますので、どうぞご一緒に賛美しましょう。 常に短い歌で、そして淡々と歌う歌です。ですから私も初めて聞いてびっくりしましたけれども、どうぞインターネット等で覚えてください。歌えば歌うほど味わいが出てくると思います。それで続きまして、久しぶりに出てきました子ども信仰問答、はい、私の方に回ってきましたので、はい、ご一緒にちょっと見ましょう。今日は子ども信仰問答の問いの44だということで、早速見ます。これはモーセの10回ですね。党の教えのうちの、その今日は2番目です。第2の戒めは何ですかということであります。じゃあ早速見てみましょう。問いは、あなたは自分のために偶像を作ってはならないということです。出エジプト記20章の4節。聖書には何と書いてあるかと、もうちょっと長いです。あなたは自分のために偶像を作ってはならない、上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもいかなる形をも作ってはならないと、エジプト記の、20章4節に書いてあります。ですから子供はまずこの漢字のとこだけ覚えてください。もう一遍じゃあ行きましょう。あなたはどうぞ。あなたは自分のために偶像を作ってはならないと、ということです。出エジプト記20章4節。これに対する聖書にこうあります。お願いします。あなた、私の愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさい。コリント人への、今コリント人ですか、コリント人への手紙第110章14節と書いてあります。これは新約聖書に書いてあるところです。それではこれも一緒に言ってみましょうか。私の愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさい。コリント人への1 14節。それでは、問いと答えと聖書とこうあります。答えは、全部聖書から来ておりますけれども、一応問いとなっております。問いを私が読みますので、答え皆さんでお願いします。で、聖書というところは一番最後読んだところ、これは、皆さん、私と皆さんと一緒に読みましょう。はい。第2の戒めは何ですか。
あなたは自分のために偶像を作ってはならないということです。主と言うとき一緒。
はい、それではご一緒に。私の愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさい。コリント人への手紙第110章14節。この次の、子ども信仰問答の時はこれの詳しい解説を先生がしてくださるかと思いますので、 よろしく期待してください、はい、それでは聖書を一箇所お読みしまして、今日のメッセージをいただきます。新約聖書ヘブル人への手紙であります。新約聖書の455ページになるかと思いますので、そこを見てください。初めて来たお見えになった方と聖書あれば、大丈夫ですか、はい、それではヘブル人への手紙の12章4節から、13節までお読みいたします。あなた方は罪と戦ってまだ血を流すまで抵抗したことはありません。そしてあなた方はに向かって子供たちに対するように語られたこの励ましの言葉を忘れています。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから、訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられます、おられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。もしあなた方はがすべての子が受けている訓練を受けていないとしたら、非正児であって本当の子ではありません。さらに私たちには肉の父がいて私たちを訓練しましたが、私たちはその父たちのを尊敬していました。それならなおのこと、私たちの御霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。父の肉の父はわずかの間自分を良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって教えられた人鍛えられた人々に、義という平安の実を結ばせます。ですから弱った手と萎えた膝をまっすぐにしなさい。またあなた方は自分の足のためにまっすぐな道を作りなさい。足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるためです。以上の箇所から励ましの言葉と題しまして、岡本先生から御言葉をいただきたいと思います。
お祈りをします。 愛する神様、お名前をあがめます。今日ここに集めてくださり、あなたを賛美しています。あなたに祈っています。またあなたの御言葉を聞こうとしています。配信の先の方々もおられます。神様、あなたのお名前が聖なるものとされ、あなたの御心を受け取ることができますように、祈られたように一週間の糧として力をあなたからいただいて、あなたを覚えていくことができますようにお願いいたします。礼拝を通し、また交わりを通し、あなたの豊かさをどうぞ味わわせてください。御言葉を取り次ぐ者が、あなたの身思いに付け足しをしたり削ることがないように助けてください。問いを聞く管となることができますようにお願いいたします。あなたの御言葉が受け入れられない、心がパンパンの状態の中にある方は、それを脇に置くことができ、改めて心を開きますと主の前に出ることができますように。期待して待ち望んでいる方は、さらにあなたの身思いをいただく喜びが増し加えられますようにお願いいたします。あなたのことがわからない、そんなところにおられる方には、あなたが今日わかるように助けてくださいますようにお願いいたします。皆さんのそれぞれの祈りに合わせ、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週ヘブル人への手紙の12章、久しぶりに開きましたが、一節から、少し振り返って今日の箇所に入りたいと思います。ヘブル人への手紙、ヘブルの12章1節にはこういうふうにありました。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いている。多くの商人というのは誰であったか、もう忘れてしまったという方もあれば、もうしっかり覚えてますという方もあると思いますが、アブラハムであったり、ヨセフやモーセ、またダビデなどが多くの商人として挙げられていました。聖書通読をしている人はちょうど創世記でその人たちの名前を読んだり、まあ、次の出エジプトやサムエル記で読んでいくと思うんですが、ヘブル人への手紙ではそうは言っているけれども、創世記出エジプトを見ると、ヨセフがとかアブラハムが、サムエル記を読んでいくとダビデがと、なぜだろうと、まあ、失敗や賭けがその人たちに多いということも見ていきます。この人を証人として覚えるのかと、人間的にそう言ってしまいたくなるところがあるのですが、神様は失敗をしたり賭けを持った者たちを立ち返るところで良しとされて、彼らの信仰を称賛され、そして多くの証人がこのようにいると聖書の中で紹介をしています。失敗をして終わり、賭けがあってダメではないことも改めて思います。このような多くの証人たちがいるので、あなた方も一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようと教えます。彼らの歩みを覚えながら、自分も自分の信仰のレースを歩んでいこうと、走っていこうと、まあ、信仰のレースというと、もう先週も申し上げましたが、競争、誰かと争うことなのか、何と争って何に負けてはダメなのかと考えやすいのですが、自分の前のなので誰かと比べることではないです。信仰のなので、神様の手にあって示されるレースであるのですが、それでも競争という言葉にプレッシャーがかかるという声も聞いたりします。そしてある方に聞いていました。信仰の競争とは一体何だと思いますかと。 こんなふうに言っていました。この世にあっても、そして同じように教会であったとしても、疑いながらも歩いていくこと、立ち止まったとしても、遅れてしまったとしてもやめない、それが信仰の競争を歩んでいくことではないかと。争う、誰かと争うわけではないけれども、誰かと争ってしまって疑ってしまうこともある。何かに負けてはダメ、誰かに負けてはダメかもし、ダメとは言わないけれども、誰かに負けてるなと比較して立ち止まったとしてもやめない、それが信仰の競争だというふうに言っていました。まあなるほど、そうかもしれないなと思いました。ここにも歩き続ける、走り続けるためには、思い煩いや重荷や罪が邪魔をする、だからそれを捨てようと言っている。先にあったように、信仰の競争のためには疑いながらも歩けばいいんですが、疑いや誰かと競争して比較する、そのプレッシャーが走り続けるのを確かに邪魔をする。それでも歩いていけばいいのと同時に、それがやっぱり邪魔をしているということも覚えます。これも先週もお話ししました。重荷とは一体何だろうかと、まあ、少し違う視点かもしれませんが、期待に応えなければならないという思いであったり、ちゃんとしなければならないというプレッシャーだったり、過去の失敗や後悔という重荷があるかもしれません。それを手放す。そしてまとわりつく罪を捨てる。罪って一体何だろうか、まあ、繰り返してますが、罪は事件とか何か大きな問題だけではなく、自分自身の中にある内側の傲慢や妬み、不信や偽り、嘘、神様に対する無関心、神様を諦めてしまうことや、自分はダメだ、自分はダメだ、自分だと自己憐憫に陥ることも神様の前に罪である。心にある神様にある対する態度もそうであって、それを悔い改める。重荷は手放し、罪は悔い改める。それができないと、私たちはいつか重荷と罪で息切れしてしまうことがあることを思います。悪気があってではない、善意からだ、出会ったとしても気づかずに歩みが鈍ってしまうこともある。だから改めてこのように言われています。2節です。信仰の創始者であり完成者であるイエスから心を離してはいけないと。イエス様ご自身が私たちの隠そうとする罪に対しても、悪意に満ちた反発も、醜い不満に対しても耐え忍んで十字架にかかってくださった。そのもの一人一人を救うこと、救われることが喜びとして十字架を担ってくださった。私たちはこのイエス様の愛の中で、このイエス様の喜びの中で信仰が与えられている。このイエス様、信仰の創始者であるイエス様を、そして完成させてくださるイエス様を見上げているか。3節には、あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためとあります。イエス様のことを考えず元気を失っていないか、疲れていないか、こう問われたら私たちは何と答えるでしょう。 ヘブル人の手紙はさらに、あなた方は励ましの言葉を忘れていませんかというふうに聞きます。あなた方は罪と戦って血を流すまで抵抗したことがあるか。ないだろうと。そしてあなた方に向かって子供たちのように語られた励ましの言葉を忘れていないかと。これは箴言の言葉が引用されています。箴言3章11と12ですが、励ましの言葉とは一体何なのか。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから。訓練として耐え忍びなさい。主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。これが励ましの言葉と聖書は教えています。父なる神の子であるならば、あなた方は訓練を通るのだと。この5節から11節の中で何度も訓練、訓練という言葉が続きます。訓練として耐え忍びなさい。父が訓練しない子がいるでしょうか。すべての子が受けている訓練を受けていないとしたら、あなた方は本当の子ではない。訓練、訓練という言葉が続くと、それが本当に励ましなのかと思ってしまうところもあります。訓練を耐える、叱られても気落ちしない、忍耐を持ちなさい、罪と戦って血を流していない、やはりなんとなく気が重いような言葉が続くように思えてしまうかもしれないんですが、まあ、愛の中でこれをなされているということを前提にして考えるときに、信仰の訓練とは一体何だろうかと。先ほどの重荷、そして罪、そこから来る信仰の歩みを鈍らせるものに対して、それを手放していくこと、悔い改めていくことも訓練かもしれません。自分は悪くないと。自分は悲しんでいるんだと。そのところに立っているところで、主は訓練としてあなた方がそれを手放しなさい。あなた方が悔い改めなさい。そのように導かれることもあるかもしれません。または世の中の常識、世の中の当たり前、そのことから、いや信仰に立つことによってそれはできないとなってくることもあります。世の中では当たり前だけれども、信仰によってはそれはできない。そこと戦うことも訓練かもしれません。周りに流されていくのか、主の導きの中で戦うのか、そんな訓練も私たちは通るでしょう。迫害とか大きな事件とか、そのようなことばかりではなく、自分の病や誰かの病、また何かのトラブルを通して人生すべての中で立ち止まらされて祈りが言葉にならなかったり、向き合う中で訓練の時だなと教えられることもあるかもしれません。私自身は苦手なことを前にして、自分の愚かさや過ちに気づいて、ああ主の訓練を受けているんだなと気づかされることもあります。まあ、これから総会が近づくと、教団の総会もあれば教会の総会もあって、すでに自分の不甲斐なさというものをまじまじと見せられていますが、主が訓練をし、私をまた整えようとされていることを覚えたりもします。何もわからないまま、これをやりなさい、これがある、これとなっていれば、私たちは気落ちもしますし嫌になるのですが、 ここに書かれているのは、主があなたを愛するゆえに、そしてあなたを清さに預からせるために訓練をされていると。あなたを子として扱っている上に、あなたを訓練しているとおっしゃっている。テモテの御言葉にも、テモテの言葉にもこのようにあります。第二テモテの3章16節、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益である。御言葉を読んでいくところで、そうだなと気づかされたり、御言葉を覚えるところで強制させられていく、そんな訓練を私たちは受けていくと。しかしと言えばいいのか、そしてと言えばいいのか、11節を読んでいただくと、すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですとあります。ちゃんと聖書は私たちがそれをすぐ喜べないということも、そして苦しさを通るということも分かってくれています。いろいろな証を聞くときも、その時は辛くて分からなかったけれども、今はあれが主の訓練だったと分かりますという証を聞くこともあります。今がその訓練の時だなと分かる時もあれば、後から分かることもある、多くが後からなのかもしれません。このように御言葉を覚えつつ覚えつつ、私たちには主の訓練があって、それを軽んじてはならない。主に示されて、主に叱られても気落ちしてはならない。その訓練に大きいとか小さいとか、静かにやってくるとか大げさにやってくるとかあるかもしれません。聖書は肉の父が与えるもの、一時的なものではなく、霊の父神が与えるものはもっと大きく、もっと長く永遠に続く中であるものだと。その時は喜ばしくなくても、かえって苦しいと思うことであっても、後になって鍛えられた人々に義という平安の実を結ぶと11節で教えています。主の訓練は、主の訓練としてそれを受け止めていくとき、弱っていく、疲れていくのではなく、義という平安の実に至ると教えています。神様と自分のうちにある義、神様の義に預かる、神様と良い関係になっていく、そして平安の実を結ぶ、神様がおられる、神がなしてくださる、神によって生かされているという安心を得ていく。何ができてもできなくても、何を得ても失っても、ただ愛されている私は神の子。まさに子供賛美で賛美をしました。それが自分のものとなっていく、それが義という平安の実を結んでいくことではないでしょうか。私は違いますという関係ではなくて、私はそうですと神様に言う関係が、主の訓練によって結ばれていくと。そして12節13節でこう言います。ですから弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさい。またあなた方は自分の足のためにまっすぐな道を作りなさい。足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるためですと。まっすぐにするとはどういうことなのか。気合を入れて力を出して元気を出していくことなのか。まっすぐでないところを、体 完璧にして平らにすることなのでしょうか。聖書はこう言っています。むしろ癒されるためである。足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるために。正しくということよりも、失敗しないということよりも、癒されるということ。むしろ癒されるためにまっすぐにしなさい。足の不自由な人が踏み外さないためのまっすぐな道、それはどんな道であるのか。足の不自由な人に多少の凸凹を歩めと言うでしょうか。足の不自由な人にもっと速く走れと言うでしょうか。多くの商人たちが賭けや失敗があったけれども、神に立ち返って重荷や罪を手放していき、その信仰を称賛されたように、彼らもその時は喜ばしくなくても、そして手に入れるべきものを手に入れていなくても神を賛美したように、私たちも主の訓練の途中で喜ばしくないと思ったとしても、主は私たちの信仰を鍛えてくださって、整えてくださって、私は神の子であると、その良い関係を、安心の実を結ばせてくださるんだと。先週背骨コンディショニングでストレッチをしました。ストレッチをすると体が整えられていくことを覚えるんです。そのストレッチ自体はそんなに大変な動きではない。でもインストラクターの方々は、次は筋トレですと言うんです。筋トレをするとちょっとつらい、だからやめてしまいたくなる。でもそうするとまた次の週やっぱり痛いとなって、筋肉をつけて緩んだところを整えることで、そこが正しい骨の位置であったり筋肉の位置になっていく。神様の訓練とはそのようなものではないでしょうか。神様の前に出て整えられていくときに、筋肉をつけるように御言葉を聞いたり祈る中で、自分の弱さや自分の重荷や罪を取り扱っていただいて、手放していく、悔い改めていく。主の訓練は何一つ無駄がないと覚えるところで、弱っているところも衰えているところも不自由のあるところも、お互いにまっすぐ歩いていけるように、神様の励ましを覚え合っていきたいと願います。お祈りをいたします。愛する天の神様、あなたのお名前をあがめます。あなたの御言葉を我が子よと自分も語られていることを覚えることができますように。わからないところがあったり、なぜだろうと思うところがありますが、だからこそ信仰の仲間があり、礼拝があり、共にあなたを見上げることを教えられる恵みを覚えます。あなたが何度も何度も私たちを招き続け、訓練し、放っておかれないことを愛の中で受け取っていくことができますように、あなたの励ましの言葉を忘れてしまうことがありませんように、どうぞ助けてください。御手にすべてお委ねし、愛するイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
ありがとうございます。 それでは感謝の応答を込めて賛美しましょう。新聖歌372番聖なるものと、献金の時を持ちます、心から捧げたいと思います、ご用のない方は袋は回りますけれどもそのまま回してください。今朝は近藤京太郎よろしくお願いします。近藤まさか現在
セージが令状を通して届きますように教えてください。また今受け入れいただいているの中からの一部ですけども、献金いたしました。どうぞあなたの御用のために教えてくださるようお願いいたします。今日のここまでの守りを感謝し、これからの恵みを期待して、主イエスキリストのご名前を通して感謝してお祈りいたします。
アーメン。
ありがとうございます。それでは正英新聖歌60番天津地こぞりてご起立ください。その後祝祷をお願いします。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。